はい、それでは賛美を捧げていきましょう。聖歌です。心にあるこの屋敷を。ラララララララララララララ。3、はい。心にあるこの屋敷を、有望の地になし。心身にて苦しむとも、我が屋敷不可知。我が物なる主を宿す、その喜び言い難し。主の賜り、我などで、なれを捨てて去るべき。アメン。愛する天のお父様、この朝を感謝いたします。今日も私たちの霊の目を開いてくださり、心の目を開いてください。あなたの涼しい御言葉に目を留めることができますように、この時間、主を祝福してください。尊いイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。2017年4月11日火曜日、本日の聖書箇所は、コロサイ人への手紙1章24節から29節です。幸いな人をお持ちの方は、本日のページをお開きください。それでは拝読いたします。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちに、この奥義が異邦人の間にあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた、自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。アーメン。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。それでは主から示されたことを分かち合いたいと思います。いかがでしょうか？
私は今朝はキリストの弟子を育てること、これが本当にこう大切なことだな、また労苦の多いことでもあるなと思いました。パウロが29節で、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘していますと書いていますけれども、バプテスマを受けて終わりではなくて、本当にその先、キリストの弟子を育てていくことが、ものすごく大切であって、それに使命を持っているこの筆者。そして、そのことは、キリストの力によって、また労苦しながら奮闘してやっているものなんだということを、すごく今朝は示されました。
はい、私は25節。神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなったという、 このパウロの証明のところに目が留まりました。また28節に、このキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えているというのを地道に教えて立て上げている姿にも目が留まりました。それでは内容を簡単にまとめてみます。パウロは教会に仕える者、特に異邦人にキリストを述べ伝え、キリストにある聖人として立たせるために労苦しているということを書いています。それでは神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。示される教訓など黙想していきましょう。それでは分かち合っていきましょう。
はい。25節のところで、神の言葉を余すところなく伝えるというところで、まあ、神の言葉、御言葉は、この余すところなく伝えることが、この御言葉を教えていくものの使命だなと思いました。御言葉全体から語る必要があると教えられました。それから26節で、御言葉は、幾世代にもわたって少しずつ表されているものなんだ。こう明らかにされていっているものなんだ。こう歴史を振り返っても確かにそうであったなと。今もまた少しずつ聖霊様が時代にことに表してくださっているものだなと思いました。それをつかむことがすごく大切だなと思いました。それから今日は一番目に留まっているのは、28節、29節と24節なんですけれども、すべてのクリスチャンがキリストにあって、こう聖人として立っていかなくてはいけないと思いました。主の弟子としてしっかり聖人になっていかなければいけない。そのためには、こう、パウロが言っているように、苦しみ、また奮闘しながら、労苦しながら、キリストの弟子を育てる必要もあると思いました。29節ではっきりと、このキリストの力によって、なっていくものだと書かれているので、聖霊様がこう伝えてくださる、与えてくださるキリストの恵み、また力によって、労苦しながら奮闘して弟子たちを育てていかなければいけないなと、それがすごく私は、まあ、足りなかったなと今朝は思って、本当に示されました。感謝します。
はい、私も28節に特に目が留まりました。キリストにある、まあ、聖人として、立っていただくためのケアというのを思わされました。キリストのある聖人として立ってもらうために、まあ、述べ伝えるだけでなく知恵を尽くして、まあ、戒めまた教えるということも本当に大切だと、そのような命令をいただきました。
はい、私は25節から天の父が、務めを委ねるお方であるということを教えられました。それぞれの人に証明を与えて、主の働きを備えてくださるという、この召しという望みに、私自身も心をもっと備えていくべきだなということを思わされました。また皆さんと同じですね、28節、キリストにある聖人として立たせるために主の弟子を立て上げるために労苦を厭わないこの誠の神のしもべの姿を見ることができました。それでは生活への適応に移りたいと思います。黙想していきましょう。それでは生活への適応を分かち合いましょう。いかがでしょうか。
私は今朝はキリストの弟子を育てるために労苦して、聖霊様と共に労苦して奮闘するというそのことがすごく心に留まったんですけど、それである、この若い女の子たち、をちょっと思い起こしていました。ずっとこう合心祈祷したりとか、またその子たちのために祈って、 もうかなり経つんですけど、学びをしていたりとか、でもやっぱりなかなかこう、教会の中で育ちながら、目覚めきれていない部分がすごくあって、今もこう、ちょっとこう、なんと言ったらいいか、祈りもおろそかになって、すごくこう、霊的には成長が止まっている状態だったなと思いました。どういうふうにしていくべきか。この子たちのために、こう、育てていくために自分自身が、こう、ロークして奮闘する。その部分がすごく欠けていたなと思いました。苦しみを背負いたくないなという、なんかそういう面倒だなという思いが、心のどこかに多分あったんだなと思わされました。気づかされたので、悔い改めて、聖霊様が導いてくださるように、この子たちを育てることを少し、心に留めて今日は動きたいなと思いました。以上です。
はい。私は、最近こう自分の置かれている環境がこう未信者ばかりで、未信者こう接する、こうイエス様を明かしするようなことの多い、状況であったんですけども、今日28節で、こうキリストにある聖人として、こう生徒、方々がこう立っていくためのこうアプローチ、ケアが同時、並行にこう必要であると示されました。そしてこう、いろいろ思い巡らす中で、何人かのこう兄弟が、思い立ったんですけども、まあ、そのうちの一人は最近ですね、こうイタリアの出張から日本に帰国した兄弟ですね。まあ、彼とも出張前には、よく、一緒に礼拝をしていたんですけども、まあ、日本にまた帰国してきたので、今後のアプローチを通して、まあ、その、主の弟子として立っていくための、まあ、に結びつくケアをしていきたいと思わされました。また、東京に私自身が年末年始戻るんですけども、まあ、そこで会う数名の兄弟に対しても同じように、アプローチしていきたいと思いました。以上です。
ハレルヤ。私も、いろいろ恵まれましたが、今日の、デボーションの題目は、キリストにある聖人が奉仕の目標だと題目を決めました。そして、教訓として、苦難、苦しみを rejoice、英語では rejoice ですね。楽しみなさい。喜びとしなさい。ということと、キリストに仕えることを、スチュワードシップ、つまり、奉仕する、仕える管理人として、正直と誠実さを持って使いなさいという25節、そして26節を通して、何世代にあたって実は教会はあったけれども聖霊の降臨の時やっと具体的に教会が誕生したという英語では manifested manifestation ですけれども、このそのことで、聖霊様の著しい臨在と働きを通してやっと教会は現れるということをいただきました。ですから、救われて群れが誕生していくというものは聖霊の働きなしにはなし、特別に聖霊が働かなければならない。そのために祈り、また祈り、その上にまた祈るということを教訓としていただきました。ですから、苦難を喜ぶこと、使える管理人として奉仕すること、主の教会に、で御霊によって、働くこと、これを教訓としていただきました。ハレルヤ。
はい、私もここを読んで諦めてはいけないと、とにかくキリストにあって成長を遂げるまでそのロープを厭わずに過ごしていきたいということを思わされました。今この住んでいる 滞在している先でも、福音を最後まで述べ伝えようと思いましたし、またここにいるキリストの弟子たちが立て上げるべき今日から一緒に、このイベントにも参加していこうということも思っています。私自身もまた今回のイベントを通して霊的に成長していきたいということを思わされました。以上です。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに御声を聞かせてくださって心から感謝いたします。主よ、どうぞキリストにある聖人として立て上げ、また私たち自身をも立てさせてくださいますようにお願いいたします。聖霊様の働きに期待してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。